では、2月のマンスリースタディの解説なんですけれども、2月のトピックは10代でお金を稼ぐ方法はということでしたが、皆さん、たくさんの投稿をありがとうございました。
ありがとう
ありがとう
ござい
ご
まし
ざい
た。
ました。皆さん、やっぱりね、子供でも稼げるっていう意見が大多数でしたね。はい。ただね、中にね、2、3、絶対ダメとかね、キリ無理とかね、そういうご意見もありましたけど、やっぱりみんな稼ぎたいんですよね。
まあ、お金には興味があるってことだよね、みんな。
ね、そうですね。
たくましくていいじゃない。
で、今は現代社会ではダメとかね、っていうふうに書いてくださってたお子さんもいらっしゃいますけど、昔はみんなね、商家で稼ぐ、商家とかお百姓さんだったりとかもね、子供でずっと働いてきているんでね。
いつからかな、子供が働いちゃいけないみたいな、子供を働かしちゃいけないみたいな風潮になったのがね。だけどさ、子供、親がさ、子供を無理やり働かせるのは良くないと思うんだけど、子供が自発的に働くのいいんじゃないかなと思うけどね。
そうですよね。小遣い稼ぎじゃないですけどね、したでしょうしね。
ただまあ、小遣いっていう発想だけでなくて、もうちょっと大きくね、小さい頃からこう考えてほしいかなと思うけどね。やることいっぱいあるんだよ、子供でも。
ね、誰かの役に立つようなことね。この間、札幌の商業高校の高校生が、お正月におばあちゃんがお餅を飲み込めないって言ってるのを見て、何度かおばあちゃんにお餅を食べさせてあげたくて、片栗粉で芋餅、片栗粉で芋餅をおばあちゃんに作ってあげたら、おばあちゃんがすごい喜んだ。で、それをね、老人施設とかに紹介しに行って、こういう食べやすいお餅がありますよって紹介しに行ったら、たくさん注文が来たというニュースがありましたね。身近な人がそうやってちょっと困ってるというかね、で、食べさせてあげたいという愛情の感情から、だからこれは他の人にも役に立つかなって広がっていった例ですよね。
それはなんかアメリカのレモネード少女に近いね。まあ多分稼ぐ桁が違うかもしれないけどね。他にも最近聞いた話だと、台湾でね、レゴとプログラムを自分たちで組んで、消毒薬をピュッとこう手をかざすだけで出てくるようなミニロボットを子供たちが作ってどうのこうのってなったな。
かわいいですね。
日本の子供たちもやればできるんだろうけどね。やる機会を与えてないよね、全然。
そうですね。
で、まあ、今回これみんな一生懸命書いてくれてるんだけど、いまいちもう一歩踏み込んでほしいよな。なんかね、調べたことと自分のちょっとした思いが入ってるんだけど、深く突っ込んでないな、みんな。
実際に自分がこうやったらっていうのがね、具体的なことがね。
いっぱい稼ぐ方法あるけどな。
そうなんですか。
あるよ。まあ、例えば、これは深川先生とかみたいに、すごい田舎と杉山先生とかみたいに、ね、大都市ではちょっと違うかもしれないけどさ。それぞれ、例えば大都市だったら大都市でさ、まあ、お手軽なのはもうご近所さんもあって、朝のゴミ出し僕にやらせてくださいよ。1ヶ月500円でどうですかとかさ。高いよね、300円でやってよとかっていう話。いや、だってさ、マンションでさ、上から下までゴミ出すの大変じゃん。
はい、大変ですよ、本当。
なんかクソ寒い中。あとはその、何玄関先までは出すのはいいんだけど、そこから先ポーチのところずっと行けなんだったらさ、歩いてゴミ置き場まで持っていくの大変だ。すごい寒い中。それを全部僕がやりますって言ってみんな。30件、40件すぐ取れると。
そうね。そうなぐらい。
学校遅刻してもいいの、そんなの。学校行ってて役立てないけど、そうやって30人、40人を助けられたらすごいやろわ。
そうです
ね。学校が遅刻すべきよ、そんなの。
まあ人に役に立てるもんね。
当たり前、当たり前よ。それはみんなで応援すべきよ。で、田舎の深川さんのところだったら、あれね、高齢化率すごい高いわけだからさ、小中学生、高校生も入っていたもんだけど、チームになってさ、なんだ、おじいちゃん、おばあちゃんからさ、電球の玉変えてほしいんだけどとかさ、ちょっとだけ庭の大きな何とかしてほしいんだけどとか、いわゆる電気屋さんみたいなね、ことを、とにかく一件の依頼を500円で受け付けるとかさ。
そうですね、なんか体があまりね、動きがね、なかなか。
で、行ったら、絶対おせんべいとか壊してくれて、おー、でけーとかって言って、すごいいいことがいっぱいあるで、野菜持って帰りなさいとかって言って。
一件500円なのに何かお小遣いもらうかもしれない。
実はこの話はね、トップで実例があって。でね、最初ね、無料でやってて、行くたびに野菜とかお米とかもらって、でもいろんなところから野菜お米もらうと困るじゃん。なので、1件500円でっていうのがあるわけよ。
ああ、素晴らしい。
それでね、商売になった例とかあるんだよね。で、それがね、すごい過疎地になればなるほど、それを受けるんだよ。
そりゃそうですよね。だって、大人が来るより子供が来てくれた方がなんか嬉しいもんね。
話し合いでなってくれとかさ。
かわいいですもんね。そうか。独居老人とか、なんかあるじゃないですか。お引き取り暮らしのね、方の見守りにもなるしね。
もしそういう取り組みがさ、きちんとした組織化でできたらね、それはまあ、周りの大人とか行政もバックアップしたらいいんだけど、ちょっとしたいい事業モデルになるよね。
そうですね。
きっとすぐテレビが取材に来るよ、そんなことやったら。
素晴らしい。
そういうのをモデル的にこう派生させてさ、全国組織にしていくとかさ。あれだと思うかな。
そうですね。それは本当に役立ってますよね。いろんな方にね。
だからね、なんかね、最初お小遣い稼ぎでもいいんだけど、後々だんだんとね、やっぱり人への貢献みたいなものが現れてくるとさ、商売化しやすいよ。人に役立たない商売は存在だからさ。
そうですね。
で、そういうローカルの経験があると今度ネットできるよ。なんかね、インターネットだとついついさ、お手軽ご気楽になんかトレードで稼ぐとかってなりそうだけど、やっぱりね、人への貢献をしてた方がいいよ。絶対に。
なんかそういう意見もありましたね、株とかね。
株はまだ少しは社会貢献性あるんだけどさ、その他の金融派生商品は社会貢献性ゼロだからさ、ただのマネーゲームなんでね。覚えちゃいけないわけではないんだけども、あんまりね、人の喜びが見えないかな。
そうか。稼ぐということは、人に喜びを与えることなんですね。
だからこそそうやってリアルな近所の貢献から始まって、笑顔を見て、あ、喜んでもらえてよかったなっていう経験が大事ってことですね。
結局のところね、その金融業なんかでね、そういうことを知ってる人たちって、後で伸びるのね。 ネットのサービスなんかでもみんなそうなんだよね。
うん、まあ、ネットのサービスって言っても結局は人と人ですもんね。
うん。
うん、
まあ、気楽なことでいくと YouTuber になりたいっていうのみんなあるけどさ、YouTuber もなかなか大変なところがあってさ、
うん、
何に特化するかだよね。
うん、
それこそ、あの、お魚さばくだけで、ルファイロミオとか、なんだ、マセラティとか、カレーだった、ね、若者が言うけど。だって、彼はさ、そんなところの料理屋さんよりお魚さばくのうまいよね。
そうですよ。あの、ビールとかね、さばいてますね。
うんうんだんだんだんだんなんかそのお魚さばいておいしいビール飲んでだんだんだんだん太っていい顔してたのに最近まんまるなるよな。
お魚も美味しいんでね。
あとはやたらの気持ち悪いそのなんかミルワームとかなんか変な虫とかそれをあの揚げて食べるとかってやってる人なんかもすごいよな。なんかそうやってなんか専門性を持つといいよね。あのそれが専門的になってなんか分野がこう特化されればされるほどそのみんなが貢献しないんだけどさ、
うん、
貢献するじゃない。例えばおこぜが釣れたんですけどどうやったらさばけるんだろうかって必ずおこぜのさばき方で入れるとそいつのところに行き着くもんな。あとジャイアントミルワームこれの飼育とかでやるとやっぱりそういうやつの方に行くしね。なんとかカナヘビの餌とかでやるとそういうやつに行くし、
うん、なんかあの興味分野がすごい狭い子がいるんですよね、
うん
うん、そういう子の方がいいんですね。
むしろね、万人受けするより超ニッチなところで、うん、100人に1人とか1000人に1人の市場が自分で深掘りできたらね、インターネットの世界は結構飯が食えちゃうんでね、
うん、
でそういうことをちゃんと研究して自分の得意分野があって YouTuber だったらいいと思うね、
うんうんそうですね、うん、
あとここ2年ぐらいでこういろいろ不登校で話題をばらまいたユタコンとかさ、あれは学校に行かないことを徹底してるからできるわけ
です。ああ、そうか。
で、親もその理解をしていて、
うん、
で、泣き言言わずにとにかく YouTube で明るい話題をばらまくっていうのが彼のスタイルでしょ。
うん。
まあ、なので、何かはこう、普通ではないところで突破していけばね、なんか、いろいろこう、道が開けるかなと思うけどね。
うん、そうですね、うん。自分の好きなことでね。
うん、ユタコンなんてだって変なサラリーマンよりよっぽど稼いでるね。小学生なのに。
うん。
まあ、賛否両論あるけどね。
うん。まあね。
うんだけどその批判に耐えられるだけのメンタルがあればさ、
うん、
結構無敵違うか。
そうですね、今いいか悪いかってこうね、白黒つけられないですもんね。
うん、そうだよ、いろいろやってみたらいいよね。だから稼ぎたいなら稼ぐことに特化して考えてみてもいいと思うんでね。
うん、
まあ、わしらはそれを応援する側でもあるのでね。
そうですね、人を笑わせるのが好きだったらね、おじいちゃんおばあちゃんとこ行って笑わせてあげればね。
そうそうそう、笑いじみするぐらい笑わせたらいい。なんかできることがいっぱいあるさ、みんなそれぞれ得意分野違うでしょ。だから杉山先生のところにあのスノーボーダーがいるじゃん、スノーボーダー。
なぜ、ね、
これなんかこれなんかでね、これの視点でなんか常にアクションがもう持ち歩いてて、
うん、
自分の練習スタイルをずっと取っとくとかさ、
うん、それ他の人にすごい役に立ちますね。
思うな、
うん
うん、で食事とか筋トレとかもちゃんと研究して、
うん、
あの人の見本になるように取っていくとかさ、
うん、
当然ならそこツッコミがいっぱい入るけん、
うん、
あのそこでコーラなんか飲んだらなんだよお前とか言われるんだよね。
いや水飲んでますね、
うん、今の例えだから例え。だそのぐらい自分でそういう勉強しないとできない世界じゃん。
そうですね。
で、あの世界に通用するスノーボーダーになるんであれば、やっぱ今頑張って英語を勉強してね、英語でもそれが発信できるとか、
うん、
例えば今ここの長野に遠征に来たけど、ここの軽井沢の雪質は最高だぜみたいなの英語でパラパラと言えたらすごくないなんか、
うんうんうん、でそういうことができるようになると、やっぱり好きなことってあると思うんですよ、どういう子でもどういう人でもね、でそういうことができるようになったらやっぱり強いですよね、自分の好きなことを突き詰めてね、
あとね、スポーツの世界ってさ、あの昔みたいにスポーツできればいいっていう時代じゃないんだぜ今。
そうなんですか、
スポーツの世界って結局さ、スポンサーついてなんぼの世界でしょ。
ああ、本当だ。
じゃあ深川コンセルがさ、
はい、
なんか誰かこうスポンサーするとしたらさ、きちんと喋れるやつと喋れないやつどっちにスポンサーする？
そりゃ喋れる方がいいですよね、
ちゃんと喋れて見栄えもよく喋ってもこう、こいつ頭悪いとかって思われるんじゃなくて、こいつすげえじゃんみたいな方にスポンサーつくんでしょ。
そうですね、
あ
の普通のね、こう勉強できる頭の良さもいいんですけどね、あのちょっとこうみんなを引きつけるような喋り方で喋ると、
そうそうそう、これは正しい国語という意味ではなくてね、
なんか伝わりやすい例えができるとか、
そうそうそうそうそうそう、なんかそういう活躍の仕方ができるとお金は儲かるよね。
ちょっと勉強の仕方もその学校のテストの点数も取っていかなきゃいけないんですけどね、まあ当然ね、だけど、あのちょっと方向性が違うような書き方もできるように、
だからね、なんか好きなところから特化してみると、あのどの道学びっていうのは広めていかなきゃいけないからさ、スポーツ選手になるにしてもだよ、もう昔みたいにバカで俺スポーツしかできないんですっていう頭筋肉の人はもう通用しないのよ。あの僕のグループがさ、まあ、僕が作ったグループで、ね、僕はそこの一要員でしかないけど、ウサインボルトのスポンサーをやったんだよ。
すごい。
ボルトってすごいでしょ、表現がきちんとできてて、
ただ
速いだけの人じゃないんだよ、あれ、
パフォーマンスもすごいですよね、走り終わった後の、
だからしっかり稼げるわけ、
ああ、そうか、なんかスポーツやっててもね、同じスポーツやってても稼いでる人とそうでない人と、
そうそうそうそう、
ね、ありますよね、
スポーツ選手っていっぱいいるじゃん、
そうですよね、発信力が魅力につながるんだ、
そうそうそう、あとね、数字がよく分かってるスポーツ選手強いよね、
数学が苦手な子はギクってなってるかもしれない今。
あと社会経験も多少積んでおきつつ、法律のこととかも多少は分かるように、すなわちね、何が言いたいかというとね、法律の条文を覚えるんじゃなくて書いてある意味が分かるってことが大事なんだよね。
うん、
昔書いてあるじゃん、で辞書引きながらでも何でもいいから、書かれてることの意味が分かるっていうことができないと契約書にサインができないんだよ。
あ、本当だ、そうですね、
だからバカのままで芸能界入ったらずっと削除されっぱなしじゃん、契約内容が悪かったりすると、結構問題になってるわよ、それで。
そうですね。
でも賢い人はきちんとその契約書を読んで、断る勇気も持っていればね。10代でスターダムに持ち上がるやつもいれば、ポッと出て、食われて終わりの人もいれば。だから、今ここで学んでる人たち、ね、みんな、子供たちも、もちろん稼げるし、なんか発想を自由にしたらいいよね。で、最終的にその自分がやることは誰に貢献するんだろうっていう、最終ゴールをやっぱりさ、明確に描いたらいいよね。
最終ゴールを描いてこその。
なんかいるな、さっきのスノーボード君でもそうだし、深川先生とかだったらソフトテニスに夢中になってる子とかもいるじゃん。
そうですね、
サッカーの子もいれば、野球の子もいるじゃん。
ゴルフの子もいるし。
ゴルフの子もいるし。ゴルフなんかプロになったら大変だぜ。足で回らなきゃいけないんだからさ。
そうですよね。
応援ゴルフ絶対でしょ。
そうですね。本当です。
で、そのためにはじゃあ、食事はどんな食事を取ったら自分の肉体パフォーマンスが上がるかとかさ。まあ、今回のその感染症騒ぎじゃないけど、どうやったら自分の身を守れるかもきちんと知らなきゃいけないし。学校の勉強で無駄なものはないからね。学校で習ってそうなるのか、やりながら学校の勉強を大事にするのかっていう、ちょっとベクトルは違うけどさ、結局のところ同じことやらなきゃいけないわけだよ。
まあそうですよね、大人になったらね、みんなね。それは練習が早い方がいいっていうふうに私は思うんですけどね。以前は真逆だったんですけどね、勉強しなくなるからアルバイトしちゃダメとか、そうだったんですけど。
そうですね、なんかやっぱりアルバイトとかは中高校生になってからって感じですよね。学校によっちゃアルバイト禁止の学校ありますしね、高校で。
そうですね。
あれでもね、おかしな話がいろいろあってね、例えば学校の先生とか副業できないじゃん。だけどさ、家が不動産業だったら、それは手伝っていいんだよ。
そうです、そうです。そうですよね。
ね、学校の先生副業禁止でも農業はいいんだよ。
そうですよね。
ブリーダーも OK だぜ。飲食店やってても OK だ。ザルなんだな。
株なんかでもね、やって
る。そう。ほんで、もしその金融取引を学ぶんだったら、まずはやっぱりね、株の知識を持ってもらいたいと思うしね。社会が広く見えるから。株為替は絶対に知っておいた方がいいよ。それはね、別に子供のうちからでもね、やったらいいと思うね。
親御さんの許可があればね。
で、今もう昔と違ってさ、デモトレードは非常に充実してるんで、自分らでできるからさ。
でもだ、でもっていうことは、ゲームみたいな感じ。
でもそれでもやっぱりさ、突き詰めていこうと思ったら高度な数学を使うぜ。
そうなんですか。
そうだよ。
大体の人が勘でやってる気がするね。
勘でやってる人が生き残れる世界じゃないのさ。
まあそうですよね。
なんか株やるんだったらやっぱり今だったらね、ちょうどさ、今回株価が急落してね、みんな大変だって言ってるでしょ。大変だって言ってるのがどうしようとか言ってるだけの話だってさ、あの時動いてくれたらどんだけ儲かんねんっていう話だぜ。
そうなんですか。
むしろ株とかね、為替とか動かないのが問題なわけよ。儲けたいのにさ、動かないのが儲けられないでしょ。動いてくれたら儲かるんだからさ。世の中がパニックになればなるほどよしゃよしゃっていうのが株とかが為替の世界だぜ。
ああ、そうなんですか。ね、私全然投資のことわかんないんですけど、やっぱり投資をされるするっていうことは社会のことが広く見えてないとね。
広く冷静にね。で、何でも数字で追うんだよ。人の噂とか恐怖感とかで追うからみんなおかしいことになるわけよ。あいつがこう言ったとかさ。関係ないんで数字なんだよ、全部。
みんな数学勉強しようね。
だけどね、あんまり学校で習わない数学を使うかもしれないな。
そうなんですか。
学校で習うことも応用ではあるんだけどね。なんかグラフとかやるじゃん、みんなね。だけど、グラフの中に移動平均線も引いてみるとかさ。
移動平均線。
例えば、今回コロナウイルス騒ぎで、倍々でこう、感染者が増えていくみたいなことさ、何日間の平均を取って考えてみるとかっていう考え方が必要になるわけ。あるいは、インフルエンザの、感染率、去年までのデータと今回のコロナのデータを合わせてみて、相関係数を出してみるとかさ。
そういうこともしないで騒いでますもんね、今ね。
だからね、みんな行動総局なかったんでしょというような人までがさ、変なこと言ってんだよ。単体の数字だけ見て。なんか毎年1月になるとさ、お年寄りの多くが餅を喉に詰まらせて死ぬでしょ。なんか千何百人が出るんだよね、毎年。
そうなんですか。
そうそう、だったら餅禁止した方がいいよ、
もう。本当ですね。
本当ですよ、餅禁止料出さんみたいな。
本当ですよ。
感染症より餅が怖いで、みたいな。1月に限って言うと、みたいな。
うん、本当。コロナより普通の風邪とかインフルの方がね、多いですね。
ただね、今回のコロナ、どういうことになるか分からないからっていう怖さがあるよ。なので、そのロックダウンってやったんだけど、ロックダウンしたところは強制的にどんどん検査してるとこなんでね。
あ、そうなんですか。
日本はロックダウンまだしてないじゃん、条件内では。だけど、まあ、これも検査したらね、ロックダウンしなきゃいけないような数字が出るのかもしれないよね。じゃあ死ぬのかって言ったら、確かにね、でも高齢者で移るとね、結構きついので、自分がその移して加害者にならないようにっていう部分はね、気をつけなきゃいけないし、まあ、いろいろ数字はね、やっぱりちゃんと追った方がいいよね、その感情論だけで見るんではなくて。
数字で見る視点が必要なんでね。
みんなさ、車乗るでしょ、多くの人たち、家庭で車乗ると思うんだけどさ。今回さ、原油の値段が20ドルまで落ちてんの。そしたらさ、ガソリンさすがし安くならなきゃいけないって思わない。
あんま変わってないね。
原油の値段にプラスして輸送賃と、あとは精製賃がかかるからなんでな、あれ。値段が下がってもあんまりガソリンは安くならないっていうのね。で、そういうのを見ながら、これも例えば原油の取引と、東京ガソリンの先物の取引をするとかっていうのを考えるわけよ。相場を買ってる人たちは。で、さらに言うと、原油の値段が20ドルっていうのは、世界の原油は今どこが握ってるのかって考えたらさ、サウジ、ロシア、アメリカなんだよな。で、それぞれの原油の値段が違うわけ。で、それぞれの産出コストも違うわけ。それらを割り出して、どこが戻り値になるかっていうのを考えるわけよ。
目的地っていうのが分かんないん
で。まあ、分かんなくていい。
はい。
うん、まあ、そんなことをね、やっぱり知っていくと、世の中楽しいでしょ。
そうですね。
うん。
うん、
まあ、株とかね、先物とか為替のことでも教えてあげられるんだけど、今それをね、あの僕が言うと、みんなそればっかりになっちゃうといけないから。それはもうちょっと世界が見えるようになってやったらいいと思うね。
そうですね。うん、今はそう、どういうふうにこう見ていくかっていうことをね、
そう
学んでないとね。
そう、
うん。
で、そういうことが分かり始めて、テレビが嘘なんか言うとるのよく分かるわけよ。テレビはね、面白いんで、人の感情を動くことを題材にするので、あの客観的な数値じゃないんだよ。
うん、そうですね。
言
う
テレビ分かるよね。
うん、
みんなうわーとか、おーとか、うわ怖いよってなるようなことをやるわけ。
うん、視聴率の世界ですよね。
そうで、面白いのはそれが、あの、まあ、みんなテレビに毒されてるというか、本当はさ、お医者さんとかすごいこう、難しい勉強して、難しい大学に入って、やってきたわけでしょ。客観的な数値で見るってことができなくなってるな。
まあ、みんなテレビを消そう。捨てようですね。
勉強する一番の早見はテレビ捨てることだね。
そうですね。
うん。
うん、本当ですね。
うん。そうやってね、なんか数字がこう分かってくると、インターネット上に流れてる情報なんかも嘘か本当か分かるみたいなね。そういうことあるよね。
うん。冷静ですもんね。うん。
なんかね、そういうことに慣れていくためにも子供の頃から本当は商売した方がいいと思うな。
うん。あ、冷静になりますもんね。
うん。
うん、
まあまあお金が絡むからね、なんか冷静にならなきゃいけないんだけど、時に熱くなったりもあるよ。昔ね、今ほどその為替および物流が自由じゃなかった時ってさ、例えばキャノンのレンズ、これが、うん、あのアジア諸国とかアメリカとかでも売られるんだけど、為替レートの関係で日本で買うより海外で買う方が安かったりしてたの。
うん、
もっと言うとルイ・ヴィトンのバッグだってどこの国で買うと安いみたいなのがあったわけよ。
うん、
だから実際の物の流通と為替を合わせ持って考えてみるとかね。
うん、
今はね、為替の、ね、動きが非常にスピーディーになったからね、うん、あれなんだけどね、なかなかその価格調整を瞬時にやるけど、うん、そういう変な開きが出たりはしなくなったけど、
うんうんうん、世の中を見る視点っていくつもありますね、
うん、本当はね、
うん、だから本当はね、なんか学校で習うこと一つ一つがそういうことに結びついていくとさ、
うん、
世の中がこれほど楽しいのかっていう話なんだよ、うん、結びついてない人はもう勤めるしかない、
うん、
そのいうこと聞いてるしかないんだよ、
うんうん、みんな見てるようになるね、
うん、そうなんよ、
うん、
だからこれね、だから今のところでいくと工学とガビットはラッキーだよね、
本当そうだと思いますよ、
うん
うんうん、
しかも片や英語の先生じゃん、片や数学の先生じゃん
今出てきた2大必要な力ですもんね、
うん、
で商売するときはそういうことが僕は得意なんですっていうことを発信していかなきゃいけないでしょ、
うんうん、
すると国力なんだよ今度は、
うん、
で社会性を見るっていう意味ではさ社会化も必要だし、
うんうん
ね、それがあの世の中の切に合うかどうかっていうことの理科の世界だからさ、
うんうん、
全部そんなに繋がるんだよ、
うんうん、
だからねあのガビットおよび工学の子たちはね本当にラッキーなのねあのそういうところとね、まあ、先生と一緒にこうよく話してもらって結びつけて学校の勉強が何に役立つかっていうのをね、うん、日頃こう考えながらね自分のやりたいことにつなげていくといいよね、
うん、そうですね、うん
うん、そうですね、う
ん、なんか本当の意味がもっと持たされるというか、
うん、
ね、うん、成績上げるだけとか学校行くだけじゃなくて、
うん
ね、世の中で生きる学びにつながってきますもんね、
うんうんうん、さっきの原油の話なんかでもさ出てきたのがサウジアラビアとロシアとアメリカでしょ、
うんうん、
アメリカ今世界最大の産油国なんですね、
うん、
社会化で習ってないと思うんだよ、
うん、そうですね、
なんでかというとねここ最近だからね、
うんうん、
新しいねオイルの掘り方ができたわけよ、
うん、
まあ、それがいろいろな問題あるんだけどね、
うん、
で社会科で習うあのオペックとかさ、
うん
ね、でさらに去年株式上場して世界最大の時価総額を持ってるのがサウジアラムコかな、
うん、
あの例のノコギリで首切った王子様が
やってるんですね、
でそことプーチンが何を言ったんだろうとかさ、そういう目線でニュースを見ると楽しいのよ、
うん、
なんかどんどんねこうやって繋げて考えてもらって自分の商売に生かすっていうのをね今のうちから鍛えておくと相当ね稼げるねみんなね、
うんうん、すごいことになりますよね、
うん、
きっと、
うん
うんなってほしい、
うん、
はい、そうですね、
うん、
なので結論としては子供が稼いでもいいと、
はい、
ただ親がね、
うん、
許可してくれないと難しい部分があるね、
そうですね、うん、だけどね、許可してもらえなくてもね、
うん、考えること、
うんうん、あの社会の見方っていうのをね、
そう
ね、私たちと一緒に学べるからね、
そう、
うん、一緒に学んでいきましょう、
うん、それがいいですね、
はい、はい、では、はい、今日はこの辺で、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。